手引き結晶の学びに、私たちの祭祀の奉仕のすべての根拠、戦勝の捧げ物の祭壇からの火。ローマ数字1、神は焼き尽くす火です。ヘブル12章28節。こういうわけで、私たちは揺り動かされない王国を受けているのですから、恵みを持とうではありませんか。この恵みによって、私たちが敬虔と恐れを持って神に喜ばれる奉仕をするためです。29節。なぜなら、私たちの神は焼き尽くす火でもあるからです。 A、 燃やす方として神は聖です。聖は神の性質です。彼の聖なる性質にそぐわないものは何であれ、彼は焼き尽くす火として焼き尽くします。 B、 ダニエル書第7章9節から10節において、神の御座は火の炎であり、その車輪は燃える火であり、一筋の火の流れが彼の御前から現れ出てきました。ここの火は神が絶対的に木であり、完全に聖であることを示しています。ダニエル7章9節。私が見ていると、御座が設けられ、火の置いた方が座しておられた。彼の御座は火の炎、その車輪は燃える火であった。10節。一筋の火の流れが彼の御前から現れ出てきた。 C、 主は彼の死を通して命の火であるご自身を解き放って、人の中へともたらし、地上で燃えています。 ① 霊なるキリストは7倍に強化された命を与える霊として燃やす火です。 ② この火は霊の命の衝撃力、推進力、主の解き放った神聖な命から出てくる衝撃力です。 ③ 私たちは皆この火によって燃やされてきました。私たちはこの火によって共に燃やされてきました。今私たちはこの火が他の多くの人を燃やすことに負担があります。キリストの神聖の隠された栄光が解き放たれたとき、神聖な火が地上に投じられ、全地を燃やしました。この火を燃やし続けましょう。誰もそれを止めることはできません。 D、 神の七つの霊は御座の前で燃えている七つの火の灯火です。これらの火の灯火は神の行政を遂行するためです。 E、 茨やぶの中で燃えている火は三一の神、すなわち復活の神でした。 F、 神の言葉は火であって、私たちを燃やし、また私たちが信頼している多くの事物を燃やします。 G、神に仕える願いを持っている人たちが知らなければならないことは、神が焼き尽くす火であって、燃やし活力を与えるということです。神が地上にやってくるとき、火が地上にやってきます。神が人の中へと入るとき、火が人の中へと入り、人の中で燃えます。H、戦勝の捧げ物の祭壇の上で燃えていた火は天から下ってきました。手引き9章24節。その時火がエホバの御前から出てきて、祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪の部分を焼き尽くした。すべての民はそれを見ると、鳴り響く喜びの叫び声を上げ、顔を地に伏せた。歴代史上21章26節。ダビデはそのところでエホバに祭壇を築き、戦勝の捧げ物と平安の捧げ物を捧げた。彼がエホバに呼ばわると、エホバは戦勝の捧げ物の祭壇の上に天から火を下して彼に答えられた。1、この火は天から下ってきた後、祭壇の上で絶えず燃え続けていました。 丸に神聖な火、すなわち燃やす三一の神は、私たちが仕えることができるようにし、また自分の命を犠牲にすることさえできるようにします。ローマ書士に、神に対する祭祀のすべての奉仕は、全生の捧げ物の祭壇からの火に基づいていなければなりません。また、私たちの奉仕は、この火が燃えることから出てくるものでなければなりません。A、神はイスラエルの子たちの奉仕が、この火に基づいていることを願いました。香を焚くことは、神に対する彼らの奉仕でしたが、香を焚くために用いた火は、祭壇から取らなければなりませんでした。B、私たちの奉仕は、神の火が燃えることから出てこなければなりません。C、火は活力の源です。私たちの奉仕が活力に満ちたものとなるために、私たちの奉仕は、祭壇からの火を経過しなければなりません。レビ記6章13節、火は祭壇の上で絶えず燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。歴代詩下7章1節、ソロモンが祈りを得ると、火が天から下ってきて、全焼の捧げ物と犠牲を焼き尽くし、エホバの栄光が家を満たした。1、この火が私たちの内側の活力、推進力、衝撃力であるべきです。もし私たちがこの火を持っていれば、私たちの奉仕は神から出てくるものであって、私たち自身から出てくるものではないでしょう。2、新約の奉仕の活力と原動力は、天からの火を持って始まりました。ガリラヤの漁師たちに下ったこの火が、彼らの内側の活力と原動力になりました。使徒行伝2章3節、そして火のような舌が彼らに現れ、それが分かれて彼らめいめいの上にとどまった。3、神を愛し、自分自身を神に捧げ、神のために進んですべてのものを放棄し、進んで自分自身を神の御手の中に置いて砕かれる人の上で、この火は燃えます。D、祭壇からの火が奉仕の真の原動力です。1、私たちの奉仕に関して神が行うことは、彼の火を送って私たちの内側で燃えることです。2、もし私たちが自分自身を誠実に神に捧げるなら、火は天から下ってきて私たちを燃やします。このように燃やすことは、私たちを動かす活力となります。そしてこのように燃やすことの結果が、私たちの奉仕となります。ルカ12章49節、私が来たのは地上に火を投じるためである。それがすでに燃え上がっていたならと、私はどんなに願っていることか。E、祭壇からの火が力強い奉仕を生み出します。1、全焼の捧げ物の祭壇は、主イエスの十字架であり、火はその霊です。2、真の奉仕の根拠は、十字架を知り、自分自身を十字架において、神によって獲得され、神聖な火に私たちの内側で燃えていただくことです。これが奉仕を生み出します。F、祭壇からの火を経験する人が、金、銀、宝石を持って建造します。1、そのような働きは神の要素に満ちており、十字架の力を持っており、神を表現します。2、燃やすことを通して生み出される働きだけが、金、銀、宝石のものです。燃やすことを通して生み出されていない働きは、木、草、刈り株のものです。第一コリント3章12節、ところが、その土台の上に、人が金、銀、宝石、木、草、刈り株を持って建てるなら、3、 それぞれの人の働きが火によってテストされる日が来ます。もし私たちの働きが火から出てきたものであるなら、私たちの働きは火のテストに耐えます。第一コリント三章十三節。それぞれの人の働きはあらわになります。なぜなら、火の火がそれを明らかにするからです。すなわち、それは火によって表され、その火自身がそれぞれの人の働きがどんなものであるかを証明するのです。
ローマ数字3。私たちは、ことびをもってではなく、祭壇からの火をもって、神に仕えなければなりません。レビ記10章1節。さて、アロンの子たち、ナダブとアビフは、それぞれ自分の香炉を取って、火をそれに入れ、香をその上に持って、ことびをエホバの御前に捧げた。それは、エホバが彼らに命じておられなかったことである。2. すると、火がエホバの御前から出てきて、彼らを焼き尽くしたので、彼らはエホバの御前で死んだ。A. 予表によれば、祭壇で燃えている火以外のものはすべてことびです。B. ナダブとアビフの失敗は、彼らが祭壇からの火を用いなかったことにあります。彼らが用いたのは、俗な火であって、聖なる火ではありませんでした。C. ことびが表徴するのは、人が神に捧げる天然の熱心、天然の愛情、天然の力、天然の能力です。D. ことびは自己の火であって、魂の命と肉の命と天然の命とから出てくる火です。丸一、ことびとは、自己の命が神の働きに干渉することを意味します。丸二、働きは神のものですが、自己の命はこれらの働きが遂行される方法を指図しようとします。丸三、ことびを捧げることは、神への奉仕において自己の方法や知恵を用いて、自己の提案を主張することです。E. ナダブとアビフが裁かれたのは、彼らが神のためでないことを行ったからではなく、彼らが天然の命に従って行動し、天然の方法で神のためにことを行ったからです。F. ことびを捧げることは、僭越の罪でした。ナダブとアビフは、僭越にも神のためにことを行おうとしました。G. これは強い警告であって、私たちが神聖な事柄に触れるときに、私たちの天然の命に十字架を適用する必要があることを、私たちに見せています。そうでなければ、私たちは霊的死を被ります。H. 神は火があるかどうかに注意を払うだけでなく、火の源と性質にも注意を払います。私たちの熱心は祭壇から来なければなりません。I.神から召されているあらゆる人が認識しなければならないことは、自分が茨藪であって、自分の内側で火が燃えており、そしてこの火が神ご自身であるということです。丸一、私たちは一つの学科を学ぶ必要があります。それは、天然の命をその活力と力と能力とともに燃料として用いることをせずに、神に私たちの内側で燃えていただくことによって、神のために働くということです。丸二、私たちは霊の中で燃え、霊的死をもたらすことびをもってではなく、主の命の火をもって、 主に奴隷として仕える必要があります。ローマ12章11節、熱心で怠けることなく、霊の中で燃え、主に仕えなさい。ローマ数字4、全焼の捧げ物の祭壇の上の火は、絶えず燃え続けさせるべきです。それを絶対に消してはならず、消すべきではありません。A、日ごとに多くの場面で、私たちは自分自身をキリストにあって神に捧げて、常に捧げる捧げ物となり、神によって燃やされる必要があります。それは私たちが他の人たちを燃やすためです。B、その霊は私たちの霊を燃やし、私たちの賜物を再び燃え立たせます。このゆえに、私たちはその霊を消すべきではありません。第一テサロニケ5章19節、その霊を消してはいけません。丸一、私たちは神が与えてくださった私たちの霊を再び燃え立たせることによって、主に私たちを燃やしていただき、また絶えず燃やし続けていただかなければなりません。第二テモテ1章6節、こういうわけで、私があなたに思い起こさせたいのは、神の賜物を再び燃え立たせることです。7節、というのは、神が私たちに賜ったのは、臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからです。丸2、私たちは神を愛の日として享受して、彼の愛をもって彼を愛し、また他の人を愛さなければなりません。丸三、私たちは毎朝主と共に時間を費やして、新しい開始を持ち、彼によって復興されなければなりません。丸四、私たちは主を呼び求め、自らを奮い立たせて、彼を捕らえなければなりません。丸五、私たちは神の御言葉を祈り読みし、私たちの霊をもって聖書の霊をすり、神聖な火をつけなければなりません。丸六、私たちは、保留することなく自分自身を主に開いて、主によって照らされ、燃やされ、注入されることによって、七つの火の灯火としての、またキリストの燃える七つの目としての、七倍に強化された霊で満たされなければなりません。丸七、私たちはいつも喜んでおり、絶えず祈り、あらゆることで感謝しなければなりません。丸八、私たちは主のために語って、彼を他の人たちの中へと分け与え、神のエコノミーの行動において、清め動機づける、私たちの燃やす力としての彼を享受しなければなりません。丸九、私たちは、諸召会の中で、また諸召会の間で、互いに組み合わされて、神の一つの行動のために、私たちを性別する日としての彼を享受しなければなりません。丸十、七倍に強化された霊が、七つの火の灯火として燃えることは、私たちを動機づけて、立ち上がらせ、行動を取らせて、神のエコノミーを完成します。
中高生編。中高生の皆さんには様々な種類のテストがあります。大きなテストは高校受験、大学受験ですが、それ以外にも中間テスト、期末テスト、模擬試験等があります。クリスチャンであるあなたは主が再来されるときに最終のテストを受けなければなりません。 その最終試験に合格すると、千年王国で死とともに共同の王として支配します。しかし不合格になると1000年間暗闇の中で訓練を受けることになります。このように見ると、高校受験も大学受験も最終の試験のためにあります。それはちょうど中間試験、期末試験、模擬試験が高校受験、大学受験のためであるのと同じです。あなたはすべての試験において祈って、十字架の死を適用することで、神の聖なる火があなたの内側で燃えるようにすべきです。あなたはこのように祈ってください。1、ゲーム等で集中できない場合、主イエスよ、私の散漫な思いを十字架につけます。私はすぐにゲームをしたくなったり、漫画を読みたくなったり、テレビを見たくなったりして、勉強に集中するのが難しいです。おう、主イエスよ、私の落ち着かない不安定な思いを十字架につけます。十字架を通して、霊的命の火が、私の内側で燃えてください。この新鮮な火が、内側で主の証のために、私が勉強する活力、推進力、衝撃力となってください。アーメン。レビ、6章13節。火は祭壇の上で絶えず燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。第一テサロニケ5章19節。その霊を消してはいけません。2、勉強をする気がない場合。欧州イエスよ、私は怠け者であまり勉強する気がありません。何のために勉強するのかもよくわかりません。しかし聖書を読み、勉強するのは主の最終のテストに合格するためであることがわかりました。聖書は私に熱心で怠けることなくと言っています。この啓示がリマインドして私を怠けることから救ってください。怠惰な私を十字架につけます。十字架を通して新鮮な火が私の内側で燃え続けてください。この火によって私が熱心に勉強できますように。第一コリント3章13節。ところがその土台の上に人が金銀宝石、木草刈り株を持って建てるなら、13節。それぞれの人の働きはあらわになります。なぜならかの火がそれを明らかにするからです。すなわち、それは火によって表され、その火自身がそれぞれの人の働きがどんなものであるかを証明するのです。フットノートかの火、キリストの再来の火です。その火に、ね、彼はすべての信者を裁かれます。ローマ12章11節、熱心で怠けることなく、霊の中で燃え死に使えなさい。3. 合格できなければどうなるのだろうと心配して集中できない場合。おう、主イエスよ。私が勉強しているとき、受験に合格しないのではないかという心配事がいつもやってきます。受験に落ちると格好が悪いとか、いろいろ複雑に考えてしまいます。しかし心配事は、サタンの火の投げやりです。信仰の盾を取り、心配事の火の投げやりを消します。クリスチャン生活は今日を生きる生活です。1年後、半年後、1ヶ月後のことは忘れ、今日やるべきことを集中して主と共に実行することができますように、試験の結果を主に委ねます。主に感謝します。エペソ6章16節、なお、その上に信仰の盾を取りなさい。それによってあなた方はあの邪悪なものの燃える火の投げやりを一切消すことができます。フットノート1、燃える火の投げやり。燃える火の投げやりはサタンの誘惑、提案、疑い、疑問、虚偽、攻撃です。燃える火の投げやりは使徒時代に戦士が使ったものです。使徒はこの言葉を用いて、私たちに対するサタンの攻撃を霊笑しました。フットノート2、信仰の盾。邪悪なものの燃える火の投げやりに抵抗する盾として、信仰を持つことができます。キリストはそのような信仰の創始者、完成者です。中高生編。中高生の皆さんには様々な種類のテストがあります。大きなテストは高校受験、大学受験ですが、それ以外にも中間テスト、期末テスト、模擬試験等があります。クリスチャンであるあなたは主が再来されるときに最終のテストを受けなければなりません。その最終試験に合格すると、千年王国で主と共に共同の王として支配します。しかし不合格になると1000年間暗闇の中で訓練を受けることになります。このように見ると高校受験も大学受験も最終の試験のためにあります。それはちょうど中間試験、期末試験、模擬試験が高校受験、大学受験のためであるのと同じです。あなたはすべての試験において祈って十字架の死を適用することで神の聖なる火があなたの内側で燃えるようにすべきです。あなたはこのように祈ってください。1. ゲーム等で集中できない場合。 主よ癒せよ、私の散漫な思いを十字架につけます。私はすぐにゲームをしたくなったり、漫画を読みたくなったり、テレビを見たくなったりして勉強に集中するのが難しいです。おう主よ癒せよ、私の落ち着かない不安定な思いを十字架につけます。十字架を通して霊的命の火が私の内側で燃えてください。この神聖な火が内側で主の証のために私が勉強する活力、推進力、衝撃力となってください。アーメン。レビ6章13節。火は祭壇の上で絶えず燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。第一テサロニケ5章19節。その霊を消してはいけません。2. 勉強する気がない場合。欧州イエスよ、私は怠け者であまり勉強する気がありません。何のために勉強するのかもよくわかりません。しかし聖書を読み、勉強するのは主の最終のテストに合格するためであることがわかりました。聖書は私に熱心で怠けることなくと言っています。この啓示がリマインドして私を怠けることから救ってください。怠惰な私を十字架につけます。十字架を通して神聖な火が私の内側で燃え続けてください。この火によって私が熱心に勉強できますように。第一コリント3章13節。ところがその土台の上に人が金銀宝石、木草刈り株を持って建てるなら、13節。それぞれの人の働きはあらわになります。なぜならかの火がそれを明らかにするからです。すなわち、それは火によって表され、その火自身がそれぞれの人の働きがどんなものであるかを証明するのです。フットノートかの火、キリストの再来の火です。その火に、ね、彼はすべての信者を裁かれます。ローマ12章11節、熱心で怠けることなく、霊の中で燃え主に仕えなさい。3. 合格できなければどうなるのだろうと心配して集中できない場合。おう主イエスよ、私が勉強しているとき、受験に合格しないのではないかという心配事がいつもやってきます。受験に落ちると格好が悪いとかいろいろ複雑に考えてしまいます。しかし心配事はサタンの火の投げやりです。信仰の盾を取り、心配事の火の投げやりを消します。クリスチャン生活は今日を生きる生活です。一年後、半年後、一ヶ月後のことは忘れ、今日やるべきことを集中して主と共に実行することができますように。試験の結果を主に委ねます。主に感謝します。エペソ6章16節。なお、その上に信仰の盾を取りなさい。それによってあなた方はあの邪悪なものの燃える火の投げやりを一切消すことができます。フットノート1。燃える火の投げやり。燃える火の投げやりはサタンの誘惑、提案、疑い、疑問、虚偽、攻撃です。燃える火の投げやりは使徒時代に戦士が使ったものです。使徒はこの言葉を用いて私たちに対するサタンの攻撃を霊笑しました。フットノートに信仰の盾、邪悪なものの燃える火の投げやりに抵抗する盾として信仰を持つことができます。キリストはそのような信仰の創始者、完成者です。経験丸に、天然の火によってではなく、神聖な火によって体の秩序の中で奉仕する。私たちはすべてのものが奉仕し、機能し、私たちの一タラント、賜物を用いる必要があります。しかし私たちは天然的な方法で、天然の情熱から奉仕しないよう注意しなければなりません。もちろん主は私たちが冷たいか、生ぬるいかではなく、霊の中で熱くなることを願っておられます。しかし私たちは天然の命において、熱くなるのではなく、霊の中で熱くならなければなりません。ローマ人への手紙第12章11節で、パウロは霊の中で燃え、主に仕えなさいと私たちに告げています。私たちの天然の命のどのような情熱も、神にとってことびであって、死をもたらすものです。ことびを捧げることは、葡萄酒を飲むことと関係があったかもしれません。ナダブとアビブが死んだ後、神は祭司たちに葡萄酒を飲まないように命じました。聖書で葡萄酒を飲むことは予的で天然的で物理的で物質的な事柄を過度に享受することを象徴しています。言い換えると、もし私たちがこのような何かを過度に享受するなら、これは常に私たちを酔わせるでしょう。私たちが酔っ払っている時、私たちは興奮しており、制御が効かなくなり、規制なしにことを行います。アロンの二人の息子たちは酔っ払っていたために興奮し、自分たちの限度を超えて規制なしに何かを行ったのかもしれません。人々あるものを過度に享受しているために、 僭越なことをします。彼らは酔っ払っています。祭司たちは酔っ払うと性に対する識別力を失います。また彼らは神の民を教えることができなくなります。私たちが酔っ払ったことで識別力を失うと、私たちは規制のない状態になります。そうなると私たちは確かに他の人たちが規制されるようにと教えることはできない。